最近あの階段イベントをやったんですけど、一回
あ夏にやってましたね。
夏にやったんですけど、その時にあの知り合いで、まあ、ルポとかをいっぱい書いてる、まあ、漫画で書いてる、
はい、
あの村田ラムさんという方がいらっしゃいまして、
で
ラムさんは結構そうそう、あの樹海でいっぱいあの首吊りの遺体の写真とかを撮ってきたりとかしてて、
はい、
でまあそれをまあ、まとめた本とかを出してたりするんですね、
はい、
でも、まあ、あのなんていうんでしょう、出版どころか印刷してくれる場所もほとんどなくてやっと探したところで印刷してもらって、まあ、自費出版という形で出したっていうね、
はい、
まあ、そういう本も出したりするんやけどでまあまあその要するにそういう仕事をやったりとか、まあ、半分興味本位とかで、まあ、樹海に足を踏み入れるわ、
はい、
まあ、遺体を探すわっていう人で、まあ、もう話もいっぱいあんねんけど、
いや
とりあえずさ呪われへんのと、
ね、
呪われへんのっていうことをまあ聞いたら、まあ、これラジオでも言ったかもしれんけど、
はい、
それ聞いたら、いやそんなもう全然大丈夫ですと、なんか変なこと今までなかったんですかって言ったら、はい、いや全然ないですよみたいな、お化け出たりとかもないし、なんかお経が聞こえてとかそんなもないしっつって、
うんうんうん、
全然ないっていうから、あ、まあ、そんなもんなんやなと思って、なんか、はい、お化けってなんか変なやつには出るけどこういう人には出えへんねんなみたいな、ミスター不謹慎みたいな人には
そうですよ、ね、
意外と出えへんねやと思ったら、あでもなんか一個ねちょっとビビったことがあって、
はいはい、
なんすかっつったら、なんか富士山ってさの樹海って、
はい、
なんか GPS が効かんないとか磁石が効かんくなるみたいな話があるやん、
ね、
昔からね、
なんかそういうの
磁石が効かんくなって遭難するみたいな、
はい、
でもあれはまあ実際都市伝説で効くんやって、普通に、はい、別に聞くと、ほんで最近はもうあの iPhone というか携帯あるから、
はい、
まあ、あのスマホのなんか地図アプリとかで GPS 出して、
はい、
でまあ入っていくんやけど、樹海になんか全く聞かんくなったことがあったらしくて、
え
もう全然 GPS が狂っちゃって、もうぐるぐるもうおかしになっちゃって、でやばいやばいみたいな、でその日なんかたまたま磁石を忘れてたらしくて、
はい、
やばいやばいみたいな、遭難すると思って、でよう見たらあのケースを新しく買い替えてて、
はい、
なんかアルミかなんか金属製のケースつけてて、
GP 最高じゃん、
完全に完全に狂ってただけらしくて、なんやこんなもんってその場捨てて帰ったって、
ゴミ捨てるなって自然にさ。
漫画犬、皆さんこんばんは、ラジオ漫画の漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いている一つの高秀です。本日も最後までよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、やるやる詐欺を、階段階やるやる詐欺を3回4回繰り返した果てについについに行われました
。来
ましたね、はい、階段階でございます。皆さんお待ちかね。ということで、いつもねモンゴルナイフさんです。
あ、モンゴルナイフと申します。なぜか呼ばれるものです、こんな明るい人間なのに。
本当にやっぱ階段といえばですからね。
いやいや、こんなジメジメした階に呼ばれてい
や、おもころラジオ祭りの時もね、モンゴルナイフさんとの会談会楽しみですってお便りがたくさん来てたので、
そうなんですか、光栄ですね、初耳です、
ね、その人たちも、まあ、今日はねもう全裸待機してると思うんですよ。
あ、本当ですか、
本当にもう雨ぼっきしてると思いますね、正直みんな。
あ、はい、これぼっきで思い出したんですけど、
ぼっきで思い出す、
ね、私はめっちゃ気になってる施設あって、
ぼっきの引き出しあんねや、まあいいやいいや聞くわ。
ぼっきというか、海外のなんかちょっと著名な人とか、うん、テレビとかがちょっと、うん、女性関係のスキャンダルとか起こすと入る、うん、あのセックス依存症治療の、
セックス依存症やとか言ってさ、病院入るよね、とりあえずね、そうそう、なんか病気ですみたいな建前で入るみたいな。
あれ、うん、めっちゃ気になりますか、なんかだってセックスの依存症をこう治すっていうことは、うん、めちゃくちゃセックスしてもセックスやだーって、
ほんまビビるぐらいさせられると思う。
もうそういうことですよね。
その15分に1回ぐらいさせられるんちゃう、ピピピピピってキッチンタイマーが鳴ったら。
それすごくないですか。いや、日本にいたらなかなかセックスチャンスに見舞われないんで、そこに入ればめちゃくちゃセックスできる。
ガラガラガラガラってなんか運ばれてきて、
いやもうそれちょっと気になってるんですよね。
もう入ったらええやん、
え、私だから早く著名になって。
いや、著名じゃなくてもいけんじゃん。
え、そうなんですか。
受付でさ、初心ですかって言われてさ、
セックス中毒なんです、
セックス中毒なんです
直したいんです
って必死に必死に言ったんじゃないですか。
本当にめっちゃ辛くてって言って
勃起が、勃起が、
勃起が収まらないんですね。
何この女、怖っ。
アイムジャパニーズクレイジーガールです。
ユタとかに見せたらなんか発情期のマウンテンゴリラが40体ぐらいついてるって言うんですよ。ぎっしりぎっしりつい
てる。怖
っ。いや、まあ前からね、前回からちょっと間が空いたんで、まあお互いいろんな話を拾ってきたと思うんですけど、
はい、
どうしましょうかね、お便りからいきますか。今回ちょっと
ですね、せっかくなので、
あのすごい溜まってるんですよ、間が空いたんで。
めちゃくちゃありますね。
でもすごいな、あのやっぱ粒揃いとかいいのが結構来てるんで、
はい、
ちょっとお便り読んでもいいでしょうか。
はい、
はい、じゃあいきます、早速。お名前ムさん、
はい、
むね、む一言ね、
むさん、
はい、とつのさん、モンゴルナイムさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。怪談祈願コーナーに投稿させていただきます。私が数年前体験した怪談なのですが、はい、怖いというよりネタのような話なので肝は冷えないと思いますがご了承ください。
はい、
数年前の夏の終わりに有給を取って私は秋田にある祖母の家に遊びに行きました。
はい、
祖母の家といっても家庭の事情で高校時代に住んでいたことがあるので実家の感覚です。その頃ちょうど祖母の家はリフォームをしたばかりで初めて目にするオール電化やカエルが出てたとは思えないくらい広くて綺麗になったお風呂に感動した記憶があります。私の使っていた部屋も畳張りの和室だったのが綺麗なフローリングの洋室に生まれ変わってました。私のものは全て引き払っていたため客用のベッドと祖父の仏壇が置かれていました。必然的に仏壇と同じ部屋で寝ることになるのですが自分の祖母ですので怖いと思うことはなくむしろ着替えを見られるの恥ずかしいなと思う方が強かったです。初日の夜その部屋で寝ていたら真夜中に突然目が覚めました。
はい、
私は睡眠が深く一回寝たら朝まで目が覚めることがあまりないのでトイレに行きたいわけでもないのに珍しいなと 0.1 秒ほど思った瞬間、
はい、
部屋の隅に何かいる気配というかオーラを感じました。
はい、
ベッドから見た足元の方の部屋の隅に仏壇があり、はい、自分の足元の方にね、うんうんうん、仏壇があってで
足向けて寝てる
んですね。ほんまやな、重くそじじいになってるね。まあでも頭向けるのも怖いんかな。頭側の隅に何かいるという配置です。あの仏壇と反対側に何かいると、
はい、
目が開けられず体も仰向けのまま動かなかったのですがなぜか頭の中に部屋の映像が見え頭側の隅に体育座りをした小学校 2,3 年生くらいの男の子がいるのが分かりました。幽霊らしきものと対峙した経験がなかったので焦りましたがじいちゃんがいるからさすがに危害は加えることはないだろうと自分に言い聞かせていました。
はいはい、
すると突然その男の子がこちらに向かって猛ダッシュしてきました。
何
何何と恐怖のピークを迎えた瞬間男の子がジャンプして私の溝落ちに肘を打ち込んできました。痛くはなかったんですが息が詰まる苦しさがありました。じいちゃんなんで守ってくれないんだと思いつつ眠りに落ちるというか気を失いました。朝起きて誰かに聞いてほしいと思ったのですが私自身意味がわからない出来事だったので祖母には何も言えませんでした。それからの滞在中は特に何も起こらず普通に寝ることができました。その出来事から数ヶ月後父と会った時に実家の話になりました。ジャンピングエルボーの話はせず会話をしていると父がお前が昔使ってた部屋の床見たと興奮気味に言いました。
え
フローリングというと父がそうあのフローリング廃校になった小学校の体育館の床を使ってるんだってと点と線がつながった瞬間でした。
やめないよ、
ジャンピングエルボーの話はしたんですが父の反応はへーくらいでした。なんでジャンピングエルボーされたんだろうかとか男の子遊びたかったのかなとか考えることはいろいろあったのですが一番はなんで祖父は男の子を止めてくれなかったんだという怒りというか悲しさでした。子供にやることだから生還していたんでしょうか。以上は私が幽霊と対峙した初めての経験でした。
なんかいい話ですね。
なんかこれ面白いよね。あのよくあるやん、なんか寝ててなんか気配があってとか、うん、なんか目つぶってるけど見えてとか出た気がとかはさ、まあまあまあようあるしよく来るんですけど、
はい、
この最後のここの下りがいいよね。あそこのフローリングさみたいな。
でもなんで小学どうやって小学校の廃校の床持ってきたんだ
って。廃校になった小学校の体育館の床を使ってるんだってって。お父さん
はでそういうなんか塀とかのリサイクルは聞くんですよ。うちの地元も、
うん、
あの幼稚園とかの壁が全部網走監獄のリアルで使ってたレンガの壁とかだったりとか、
うん、ね、大丈夫ですよ。内側見たらあのさ正し正の字とかめっちゃ書いてない。
なんか
ここに入って何日目みたいな、そういう
なんかそういう落書きみたいなのが残ってるっぽくて、
うん、
でもまあ何かあったっていうのとかは聞かないです
けど、アイヌが隠した金塊の地図とかないんかな。
それは人の体に入れ墨で入ってるもんですからね。あと近海伝説は地元本当にありますか。
やっぱあんねんな、そういうことになってるんだ。
はい、
ただまあそうやね、映画とかあと、ガラス、
はい、
とかはね再利用あるんですよ昔の。
あそうなんですか。
あの、ね、昔のガラスって平らじゃないやん。
あなんかちょっと歪んでます
よね。歪んでるやつとかあるやん。あれって逆に今作るの難しいんです。だからなんか解体とかするときにね、あの回収して売ったりするらしいですよ。
売れそうですね。明治神宮とかの本当の奥地にある結婚式場とかもその1枚ガラスで割ると数億円する
って聞きましたよ。いやいや本当にもう今逆に作れないのが結構あるんだって。
で
も床もう何やってんのね。
全然関係ないですけどこの話聞いて思い出したんですけど、
すか
全然違う話だと思ったんですけど、私もこうなんか仏間みたいなところで目撃したことあって、
はい、何多いな。
なんかよくなんか怖い話とかでなんかよくあるじゃないですか、 YouTube とかで人によって見るの違うやつ、
は
い、
あるあるある。
藤原の藤門ですかね。藤門じゃない
か、原西
が、あそう原西さんが、
はいはいはい、あったあったあった、
友達がみたいな、見た女の子幽霊違くて死んだみたいな、
はいはい、あったあった。なんか自分が見てるのと人が見てるのが違うみたいなやつね。
ああそういうのあ、そういうことがあって、なんかひいおばあちゃんのお葬式、お通夜ですね、
おつや。
おつや。
長生きしたな。
あ、でもこれ私小学校の3年生か4年生ぐらいの時なんですけど。
まあまあ、やっぱ長生きしてると思う。
そうです。結構長生きしたひいおばあちゃんで、うちのお母さんも、うん、親2人ともいないんですけど、ひいおばあちゃん元気してて。
なるほど、なるほど。
もう炭鉱でも結構廃れた町、北の都っていうぐらいなんか、
何やそれ、
炭鉱でめちゃくちゃ栄えたけど、もう今は
RPG の後半に出てくる町や
ね。そうです
よ、北の都、
大きい白衣観音像が町のシンボルみたいな。そこにうちからも多分 7,8 時間かけて汽車で行ったんですけど、
汽車、
お母さんがずっと泣いてるの、子供、私と弟でこう、ん、大丈夫かなとか言って一瞬8時間かけて行ったお通夜だったんですけど、 お通夜お葬式行ったんですけど、でこう夜そういうの終わった後にこう、うん、個人を仏間とかの前に寝かせて、なんかもういっぱいこう、
あら、寝ずの晩とかもしますしね、
そういうのはあったような気がするんですけど、うん、それ夜みんなでそのもうなんかひおばあちゃんの周りでこう寝てるじゃないですか、
うんうん、
雑魚寝
してね、
うん、私もこう興味本位でひおばあちゃんの顔触ったらブヨブヨでちょっと怖すぎて、
死体やからね、
初めてちょっと死体を触ったんですけど、ちょっと怖くて、うん、その後おにぎりとかも食べれなくなったんですけど、うん、でもそんなのも
繊細やな、や当時は
本当、今も繊細ですよ、
今やったらもう全然行くやろ、まあ、中華とか、
まあ、拾い食いとかは別にできますけど、
拾い食いす
で、なんかそしたら夜になんかって声がして、みんな寝静まった後ですよ、
泣き声、
泣き声ですね、
泣き声ね
って聞こえて、うん、って起きたんですよ、で弟、怖かった、なんか怖かった、弟も起こしたん
ですよ、まあ、怖い怖い、それ絶対怖い、
なんか誰か泣いてるみたいな、うん、悲しいのかなとか言って弟も起きたんですよ、うん、でこうやって起こして、でこうやって周りを見たら、うん、ひいおばあちゃんの足元ぐらいにですね、なんか黒いワンピースで白い襟があって、
あ、まあまあ喪服というか、
というよりもなんかちょっと綺麗な、なんか遅咲きのワンピースみたいな感じですね。
ああ、そういうこと。
オレンジ色の電球だけついてて、オレンジ色ってなんか色の情報を遮断してるから黒に見えただけかもしれないですけど、
まあ、まあ、なんかワンピース着た女の子、
綺麗に髪の毛すごい覚えてるんですけど、パツッとなんかボブヘアがちょっと伸びたぐらいの切り揃えられた感じ で、顔は私見えないんですよ、この子は顔に
手を押さえて、顔両手で覆ってスンスン泣いてるみたいな。
でもそこでまっと思ったのが、あ、こう子供、私たちしかいなかったなって、子供なんか知らない、なんか新しい子来たんかなって、
はいはいはい、
こんな時間にと思ったけど小学生だったから、うん、まあそういうことあるかと、
まあまあね、
なんか悲しいんだねって私が弟に語りかけて寝たんですけど、うん、次の日の朝、あの子いないねって弟と話したら、はいはい、泣いてた子いないねって言ったら、弟が、うん、え、すごい笑ってたよねって言って、なんか怖かったよって、
怖、何それ、
弟から見たらおばあちゃん足元で、うん、その見た目は大体一緒なんですよ、髪パサッと切ってて、
はい、僕も大体一緒で、
もうすっごい天井を見ながら、あはははははみたいな、ケラケラケラって笑ってる子がいたなって。
何これ、それ何の心理テスト、なんか死体の足元に女の子がいます、どっちの表情でしょうかみたいな、泣いてると答えたあなたはみたいな、
いや、答えたあなたは東京で暮らす、
東京で暮らすみたいな、笑ってると答えたあなたは地元にいますみたいなことなんでしょうかね、
地元で引きこもることになります、
あの謎の宗教を実家で立ち上げます
いや、弟なかなかになんか柔軟なんで、
人生弟パンチ効いてるよな、なるほどな、何やってるでもその子ね、
何か分からないですけど、ちょっと怖かったなっていうのちょっと覚えてて、
なんか不思議な話ですね、
そうですね、死体の横ですし、
そうやな、あとなんかまあ情景がすごいな、あのオレンジのなんか光の下っていうのがすごいリアルですね、
くっきり覚えてるんですよね、
じゃあもう一ついきます、
はい
はい、お名前、デブは咀嚼回数が少ないさん、
はい、
まあ、でしょうな
でしょうね、
羊羹で食べてくれんとね、それ困りますね、トツノさん、いらっしゃいましたらモンゴルナイスさん、モンゴルナイスじゃねえわ、
ナイスさん、ありがとうございます、
はい、いつも楽しみにラジオ聞いております、つない文章力でオチも弱い分長文になるので、うまく伝わるかはどうか分かりませんが、僕自身が体験した話をさせていただきたいと思います。高校3年生の冬休みの終わりの頃です。軽音部に所属してた僕は引退後も進路をギリギリまで決めずに、部活のメンバーと部室や部活仲間の家などでつるむ日々でした。そして冬休みのある日、仲間の一人、仮名ナオとしますの家に部活仲間の何人かで泊まりに行くことになりました、はい、実はナオの家、幽霊が出るというのでもっぱら有名だったのです、といってもナオの部屋の天井の隅に吊ってあるミッキーマウスの汚い人形がまばたきするとか、友達二人がギターをそれぞれ小さいギターアンプを通して鳴らしていると、片方からはおっさんの声、もう片方からは子供の声で会話しているなど、怖いは怖いけどなんだかシュールな怪現象なので、正直半信半疑でいました。なおの家に泊まりに来た仲間うちに一人、自称霊感が強いやつ、仮名で亮とします、亮がいまして、その霊感友達の亮曰く、 この家の階段空気がやばいというのです。1階から2階上がる階段なのですが、確かに霊感など全くない僕らでもその階段上がるときは冬にしては寒すぎるし、なんか嫌な寒さだなみたいなことを思っていました。でも結局そのこと以外は特に怪奇現象は起こらず、その夜はみんなでなおの兄貴のロリモノのエロゲーのパスワードを兄貴に黙って必死に解析したりスマブラをやったりして楽しく過ごしました。次の日の夕方まで遊び、僕は自宅へ帰りました。24時頃だったでしょうか。僕は次の日の朝からバイトがあるので自分の部屋で寝ようとしていました。家の入り口は引き戸なのですが、ガラガラと引き戸の開く音とともに、ただいまと女性の声が聞こえました。一緒に住んでる祖母は旅行好きで、何日か前から旅行に行ってると聞いていたので、祖母が帰宅してきたんだなと思い、話を始めると長い祖母なのでお帰りなどの声もかけずにそのまま眠りにつきました。次の日の夕方、バイトから帰宅し、1階で働く両親の店で食事をする時に、何気なく僕が、そういえば昨日ばあちゃん帰ってきたねと話すと、母が、え、ばあちゃん帰ってくるの今日だよというのです。でも確かに昨夜ただいまという声が聞こえたのです。女性の声で、今となっては何とでも言えてしまうことですが、あの時の声は祖母の声じゃなかったかもしれない、そんな気もします。まあその時はゾッとしましたが、気のせいかと忘れることにしました。数日後、学校の始業式で、幽霊屋敷のなお階段の寮、その時なおの家に泊まりに行ったメンバーに会い、自宅でそんなことがあったんだよとネタっぽく話すと、普段は間抜け面のなおの顔がゾッとしていくのが分かりました。そしてなおが、みんなが帰った日の夜夢見たんだよ、その夢がさ、みんなでお前、まあ、要するにこのデブは咀嚼回数が少ないさんね、
はい、
の家の前で遊んでて、一人だけ知らない女がいる。で、遊んで帰る途中で先にお前とその女が手繋いでお前の家に帰っていくんだよ。その時に女がこっちにじゃあねって言ってさ、そこで目が覚めたんだよ。僕はかなりゾッとしたんですが、ここで他のみんなが異常にうわーマジかと驚くのです。他の友達たちが、俺も全く同じ目見たんだけど、俺もと泊まりに来ていた全員が同じ目を見ていたというのです。僕はいやいや、さすがに全員見たのは嘘だろうと茶化したのですが、見た夢なんて大体すぐ忘れるし、100歩譲ってなおは見たとしてもそんな偶然あるわけない、僕を怖がらせようとして吹かしてるだけだろうと半信半疑だったので、じゃあその女がどんな服装だったか一人ずつ耳打ちで言っていってよと僕が一人ずつ聞いたところ、黄色いシャツグレーのスカート、黄色いシャツグレーのスカート、黄色いシャツグレーのスカート、黄色いシャツグレーのスカートと全員同じ回答だったのです。
おしゃれですね。
うわ怖うわとその場には悲鳴交じりの大爆笑が起こりました。この件はここで終わりなんですが、僕以外全員が同じ夢を見たという話は僕が自宅で体験したことを話してから出た話ですし、友人などがあらかじめ話を合わせておくっていうのも不自然だと思うんです。まあまあ作りにしてはちょっと不自然ですよね。その場で初めて言った話だからね。今でも友人たちとは付き合いがあり、その話もするんですが、本当に見たの一点張りですし、夢という嘘か本当か確証しようない出来事なんで、まあこれも高校時代の思い出の一つのネタとして取っておくことにしました。その後僕が女の霊を見たり家に怪現象が起こるなどのことは全く起きなかったのですが、この出来事があってから現在までの約10年間一つだけ今でも僕に恐ろしいことが起き続けているのです。あの出来事が起きてから彼女が全くできなくなったのです。好きになった女性に振られるのはもちろん、合コンや友達からの紹介などは僕を誘った時点で必ず流れます。いい感じになった女性もほぼ 100% 彼氏持ちのセフレ相手探しだったり、飲食業に勤めているのですが飲食店の人はちょっとなどの謎の理由により玉砕しています。まあ今思えば僕を振るための口実だったかもしれませんと。自分の魅力のなさをその女の霊に取り憑かれているせいに聞こえると思いますが、
聞こえますね、
もうここまで頑張っても頑張ってうまくいかないと、もう霊のせいにしたくなりますって。一度知り合いのつてのスピリチュアルの先生にこの件を話したんですが、ふんと鼻で笑われ、ビジネスナイフのお払いをされ、握ると落ち着く石を6000円で買わされました。もちろんその後彼女はできません。はい、もう僕には今までも取り憑かれている女の霊がセクシー女優のゆら千歳さんのようなむっちり巨乳インダントスケベ幽霊として視界に現れてくることを祈るしかできないのでしょうか。先ほども言いましたが、持ちないのを幽霊のせいにしてしまうのは自分としてもとても情けなく恥ずかしいことだと思うんですが、自分の心の中の安心を得るためにもいい除霊をしていただけるお寺などご存知でしたら教えてほしいです。なかなかとくだらぬメール失礼しました。
大丈夫、私分かります。除霊できる場所、
はい、
分かりますよ、
はい、
ゴールドジムに行くことです
あ、筋肉か。
もう筋トレしたらモテますよ。
そっちか。
大丈夫ですよ。
もう俺も一見心当たりあるわ、除霊できるとこ。
え、そうなんですか、うん、もうこの人は筋トレ咀嚼回数増やしてダイエットすれば除霊でき
る。除霊、そういうことか。
心の中の幽霊を除霊できますよ。
そういうことか。俺が心当たりあったのは門エビやわ。
あ、 やはり
あソープ
この前角エビの前歩いてたらて、うん、なんかハート型の風船が3つふわふわって飛んでて角エビの
看板の
横
で
横ふわっと浮いてるの見て、はい、なんか涙ポロッと
やっぱ誰かのハートが飛んでったのねやっぱりね
ここに愛はないのに、
まあ、仮初めの愛しかないからねおそらくよおそらくよ
本当に
でもまあ咀嚼回数少ないんやからさよう噛んだらええねんよう噛んだら彼女もできるわな
もう痩せてみたらもうすごいモテるかもしれないから
ちょ
っと、
ね、
今年もこれお便り読んでみてもいいですか
いいですよもちろん
じゃあちょっと読ませていただきますねとつのさんこんにちは怪談奇談のコーナーに投稿させていただきます以前ラジオで紹介されていた生き霊の話を聞いて思い出したので、うん、知人男性から聞いた彼の身に実際に起こった話を紹介させてくださいその知人は当時長く付き合っているかなり年下の彼女がいましたが彼女は少し乱暴というか言動や立ち振る舞いだけではなく実際に殴る蹴る引っかくなどの癖がある、うん、いわゆる DV 彼女だったそうです、
うんうんうん、おるね
はい交際して徐々にその傾向が強くなっていったそうですが、うん、付き合いも長かったためある程度は我慢していたそうですいやダメでしょ我慢しちゃ、うん、しかしながら知人もそんな彼女との交際に疲れ一時の気の迷いで別の女性と浮気してしまったそうです、うん、そんな逢瀬が何度か続いていた頃知人は突如高熱で倒れてしまい救急車で病院に運ばれました、うん、様々な検査が複数にわたって行われたものの原因は分からないまま高熱が続きとうとう入院してしまったそうです入院生活中例の DV 彼女は何度も見舞いに来てくれ泊まりがけで看病してくれました知人はそのことをとても感動し同時に浮気をしていた自分を恥じ正直に話して謝ることにしましたことの全てを打ち明けると彼女はにっこりと笑い
知ってたよだって私が呪ったんだものでもあんたが夜中に苦しんでいる顔を見たらすっきりしたからもう許してあげる
その日を境に高熱は完全に収まりすぐに退院することができたそうですちなみにその彼女とはしばらく続きましたがその後も度重なる DV が原因で最近別れたそうです僕が呪いって本当にあるんだなと思った話ですありがとうございました
すごいね
怖
途中のセリフはあれなのゴロネマ言ったことがあるの
えないですよ
誰かに言ったことがある
ないですよでめっちゃ怖くないですか私呪い結構怖くて無理なんです
いや怖いよなしかしこのさ彼女すごいねなんか殴るわ蹴るわ呪うわってもうめちゃくちゃじゃない
いやよう付き合ってましたよね
大学の時にさおったのよ同期の彼女ですごい暴力的な子があって、はい、ほんまリアル猟奇的な彼女みたいな子
があ ってもう猟奇しかない
なんかみんなでこう喋ってるやんか、
はい、
だってみんなで喋ってたらさそいつの彼女がさなんか近くにあるなんかちょっと段差の高いところなんか4段ぐらいの階段の上かなんかにおってんけど、
はいは
い、あのいきなりそいつに飛び蹴りするみたいなジャンプしてきて
それはなんか
そういうって蹴ってきてそいつが吹っ飛んでて、はい、何みたいな
そういう格闘技とかをやって
るじゃあじゃあなんかもうそんなことしちゃう子やねもう暴れちゃう子でで、なんかすごい生傷大変からよう付き合ってんなって言ってみんなでね
サルトのハーフやかなチンパンジー
ほんまそんなやでほんならなんかいやでもほらおらんよりマシやんとか言うねんけどみんな全員でいやおらん方がええやろって 満場一致やったけどねすごいそ、まあ、そういう子時々おるよなあの男やったらさマジシャレになんからさ すぐ止められるけどさ逆はね結構見逃されがちなんですよね
結構やばいですよね私の友達もいましたよもう彼氏の背中を引っかかないと我慢できない子とか
それエッチな話やん
エッチな話
エッチな話やんなんで急にエッチな話するのそんな
何ですか
俺なんかも背中偉いことやってたから、ね、雪の日の駐車場みたいなもうタイヤの跡だらけみたいな爪の跡だらけでも偉いことになって
もういやそういう話聞いてる DV かなと思ってエッチな話なん
でエッチな話やねんかよこの野郎
いやてか呪いめっちゃ怖くないですか私なんか聞いたら呪われるとか、はい、読んだら呪われるみたいのめちゃくちゃ苦手で、
まあ、分かる多いよねそういう階段もね
いや私なんかそれでなんかちょっとそういう怖い話を買っちゃったんですよ
買っちゃった
Kindle で
ほうほうあ読んだら呪われる本
そう読んだら呪われるやつまあ言わないんですけど買っちゃって怖いからとつのさんにちょっとこの後読んでもらおうと思ってきました
読むだって Kindle やろ
Kindle
もう Kindle にさもう Amazon のサーバーをさもう通した時点で呪いふわーってなると思う
そ
うっすーなろ思うでで
もなんか検索したんですよいろいろ感想とか読まない方がいいとか検索したらいやまずこれは読まない方が良かったとかなんか、
あでもなんかエンジニアの人に聞いたことあるサーバールームとかって結構階段あったりするらしいね意外とし
かもそこ暗くてちょっとすっごい寒くしてるから
そうなんやそういうのあと電磁場ユンユンやもんな
だからそこにいる人の頭が
おかしなに決まってるよな
頭がちょっとなんか脳が疲労してきて見る幻かもしれないので、
最近ちょっとハートフルな話を聞いたんですけれども、
ハートフル階段、
呪いとはまた全然違うんですよ、はい、やっぱ呪いはうーってなるからうーってしんどなっちゃうからね、
聞いてる方が
ちょっとハートフルなのを聞いたんですけど、ね、2010年頃の話らしいんですけれども、
はい、もうすごい前です、
東京のね北区になんか王子っていう地域がありまして、
はい、
でそこにある病院に勤めてるおじさんがいて、
はい、
放射線技師らしいねんけど、はい、でいつもなんか、飛鳥山っつったかな、その王子の中山があって
桜が有名な、
あ、そうです、そこをまあ通って通勤してたんですって、ずっと、はいはい、である日、まあ、いつものようにねその山を歩いて通勤してたら、はい、こう向こうからあのね身長ね 40〜50センチぐらい、60センチぐらいのすごい小柄やけどね、はい、人にしたら小柄やけど、そういうの60センチぐらいのカエルが二足歩行では
いはい、はい、
なんか栗拾いとかするときにさ背をカゴみたい な、 なんか竹編んだみたいな あ、
ね、あ
れをセタロウタ、うんうん、なんかそんぐらいのカエルが二足歩行でこうひょっこひょっこひょっこひょっこ歩いてくんねんって向こうから、はあ、ほんでなんかその人がカエルやなと思ってんって、なんか、
はい、
カエルや、カエルはなんかカゴ背負ってると思って近づいてくるやんか、はい、で自分も近づいていってで、まあ、すれ違って、はい、で見てもやっぱカエルがなんかカゴ背負ってると、もう子供ぐらいの大きさのやつがね、
ファスナーとかないんですか、リラックマみたいな、
ほんでなんかすれ違ってって、まあ、向こうも離れててこっちも離れててほんでまあ見えなくなって、でそのまあ山道というかねそこをしばらく行って出たぐらいのところで、カエルみたいな、
ね、
何今のってなって、
なりますよ、そうなります
よ、いきなりテンパったらしいねんけど、
怖いし、
ほんでなんかその話を俺が聞いて、はい、なんかカエルの妖怪っているんですかみたいな、ほんでまあガマっちゅう妖怪おるけど、まあ、もっとでかいし、はい、なんか そのなんか子供ぐらいの大きさでねカゴを背負って二足歩行はしてないから、まあタヌキかキツネでもバカされたんちゃいまっか言うたら、その時にまあ調べて分かってんけど、あの王子って、
はい、
年に1回大晦日にお稲荷さんの祭りしてんねんって、なんかすっごいお稲荷さんで有名で、
は
い、
知らなかった
ですね、なんか大晦日に王子狐って言ってなんかね毎年大きい狐の祭りしてるんやって、
はい、
だからまあ狐の伝説がすごい昔から有名なところで、
はい、
たださ2010年代にさバカされる人おんねんなと思って、
いや
ちょっと感動しました、
バカされたいですね、
いかにもやんね、その場ではおかしいと思わへんっていうのがまたなんか、はい、帰るやっていうね、その場では受け入れちゃうっていう変さ、
なんかそこでもう騙されてるんでしょうね、
そうもうバカされてんやろね、ほんですれ違っていなくなってから何今のってなるっていう、まあ、ちょっと絵も描いてもらったんですけど、はいはい、こんなんでしたっていうの描いてもらって、まあ、それめちゃめちゃ可愛いやつやってんけど、まあ、ちょっとほっこりというか行ってみようかなと思いました、
それ明日も行きたいです
ね、なんか
狐伝説か、私ある狐の話
あるんかい、
いやちょっと不気味なやつ一個あるんです
けど、不気味なやつね、北海道の子やからなんかルルルル言うたら狐が来てみたいな、そういうことじゃないんや、
北海道の話じゃないんですよ、関東に、あ関東で今東京に来て、うん、なんか地方出身の子が、うん、私昔変な村住んでたんだよねっていう、
変な村
ちょっとその場所はまあ伏せるんですけど、うん、まあ近く住んでる人分かるのか な、
うん、
なんかみんなが同じ神様をめちゃくちゃ、その子ちっちゃい時にいたから多分お稲荷さんって言ったんですけど、
うん、
みんなが絶対家にちっちゃい祠みたいなとあるじゃないですか、お稲荷さん家に置いてるやるじゃないですか、
あるあるあるある、
でもそこのなんか町の神様って、うん、みんなが祀ってる神様、
うん、
町の人全員ですよ、村の人、
なんかみんなが同じ宗派とかはね、仏教とか村とかって絶対あるから、同じ寺の段階からさ村って大体、
そうです
ね、そういうんじゃないわけやね、
家に一個祠があって、うん、みんな毎日そこになんか、う
んうん、まあなんか土着のなんかがあんだよね、信仰は、
そうですそうです、で村っていうしなんかまたな、 でもそんなに都会から離れてないような、その県の県なのかな、
うんうんうん、まあ別に山奥の限界集落とかってことでもないってことね、
ちょっと車を走らせればジャスコがあったりとかする程度の、でもそこになんかいた時に、この町、その町の人は全体的に、まあ、いろいろある人生ですけど、うん、不幸が多すぎる、
いろいろある人生、まあ、
人が生きてたら何か
ある
けど不幸があ
るけど、それにしても多すぎる、
多すぎる、不幸の総量が多すぎる、
ほうほう、
なんかもうどっかの家ではもう末期がんの人がいたりとか、
はいはいはい、
ちっちゃいこう、まあ、小学校入る前ぐらいの男の子が突然トラックが狙われて死んじゃったりとか、
はあはあ、なんか痛ましいなってこう反射的に言えるような事件が、まあ、とにかく起こりやすいというか、
そうですね、その子の家も例外なくなんか両親2人ともちょっと心の病気で寝込んで暮らせた、
はあ、
っていうのでちょっと不幸が多すぎるなって、
陰鬱な村やな、
うん、そんな村あるんだ日本に、はあ、この平成にと思って、うん、そしたらでもそこの神様が良くなかったと私は思うみたいな、お稲荷さんって良くないよねってすごい言ってて、
は
あ、お稲荷さん別に商売繁盛の神様だし、
そうやね、どこにでもおるよな、
そう不幸なことをする神様じゃなくないみたいな話したら、はあ、もそこの村の神、うちの村の神様教えて、なんか大人の人教えてもらったんだけど、なんか子孫から もう子孫から運を持ってくる。
おお、自分の次の代から持ってくるってこと？
子孫だから自分の子孫の運を持ってきて昔の人が幸せになるみたいので、
は、
うん、江戸時代ぐらいからそういうの
先払い、
もう先払い、その子孫がリボ払ってるんですよそれでなんかこう
減らんな、なかなか
で風になってっていうので、でそういう神様なんだよねお稲荷さんはって言って、お稲荷さん本当そうかと調べたら全然違ったので、あのその村って
何祀ってんねやろな
って聞いたらめっちゃ怖くなりました
怖いな、ちょっと調べたいですね、それをちょっと。
であとでちょっと村の名前を、
そうですね、改めてちょっと調査に入りたいですね、はい、たまったもんちゃうな。
そうですね、
でもそれ借りるだけ借りて子供作らんかったらもう勝ち逃げやな。
そうですねでも自分がガンになったりとかするかもしれない。
あーそっか、チキショー、
先祖の
チキショー背負いかやっぱね、この教訓はリボはやめよう、みんな。
そうですね、いや本当にリボ払いマジやめた。
リボ払い禁止です。
あとゾゾのあれも気になりますね、
送料自分で決めれるやつ。
いや違います、何だったかな、なんかめっちゃ割り、何なんだっけ、割れるやつ付け払い。
あああったあったあった、あれどうなったのね。
あれどうなってるんですかね。いやちょっと怖いんですよね、
あれもちょっと怖い話につながってくるよ
そういう話があると。
なるほど、いいですね。なんかキツネとかタヌキの話ってさ、
はい、
なんかゾッとするけどちょっと牧歌的というか、
なんか
日本っぽくていいよね。お待ちしてます。
いい話がありますね。
じゃあちょっと古来っぽい話来てるんでいいですか、はい、お名前すすすさん。これは母から聞いた話です。母は生まれ育ちが屋久島の比較的山の中らへんです。
いいです ね、
屋久島前からパワースポットとして有名だったり、よく屋久島が好きで何回も訪れる人は屋久島に呼ばれている、いや島全体が神秘的だなんてことも結構聞くことがあります、うんうん、縄文杉やもののけ姫の舞台となったことなどが有名です。そうですよね、屋久島ってね、はい、母は今はそんなにですが、小さい頃や若い頃霊感があって、でも今回の話は霊的なことではなく神秘的やパワーみたいな怖いというより不思議な話です、
はい、
小さい頃山の神がいる神社の祠付近を掃除していたら、風もないのに勝手に祠の窓がギーッと開いて、なんだと思ってみたらもう片方の窓も勝手に開くなどのような不思議なことが結構普通にあったらしいです、何個か話を聞いたんですが、私が特に怖いと思った話2つを書かせていただきます。一つ目は、母が中学1年生ぐらいの頃、一人でおじいちゃんのお墓を掃除していたら、知らないおじいさんが寄ってきて、ここは〇〇さんの墓ですかなどを聞いてきたそうです。そうですよみたいなことを言ってなんか話したらしいんですが、話が終わった後、なんかこのおじいさん変だなと思い後ろを振り返ると、母が見ていなかった一瞬のうちにおじいさんはいなくなっていたらしいです。周りに隠れるところもないので、一瞬のうちにおじいさんが消えたのは不思議だったと言っていました。足元は見ていなかったのですが、白い着物を着ていて、その時はお寺のじいちゃんかなと思ったらしいのですが、屋久島弁でもなくて、お寺にそんなおじいさんはいないし、今考えると白装束を着ていたと言っていました。もう一つは、お母さんが小さかった頃、お母さんと近所のお兄さんや同い年の友達数人でいつも通り先ほど話した神社の周辺で遊んでいた時の話です。みんなで遊んでいると、タケノコの花がいっぱい咲いた花畑があったらしいです、
うん、
みんなでそこで遊んでいると、少し先の方に日本昔話に出てくるような藁が屋根にいっぱい積まれている昔の絵があったそうです。40年少し前の屋久島でもそんな絵があることはありえないことです。しばらくみんなで見ていたら、中からもこれまた日本昔話で出てくるような着物に藁の草履、藁の帽子をかぶったおじいさんが出てきて畑仕事をし始めました、
はいはい、
子供ながらに不思議に思い、お兄さんに言われみんな草などに隠れてしばらく観察してたらしいです、その空間はやけにキラキラしていて、プラスチックなど現代のものが一切なく、竹で作った籠のようなものや教科書博物館で見るような昔のものなどしかなく、まるでタイムスリップしたかのような感覚だったとか、
はい、
おじいさんが家の中に入ったのを見計らってみんなで逃げ帰ってきたらしいです、次の日母が見に行くと、家もタケノコの花畑さえもなくなっていたと話していました。いくら田舎でもそんな昔ながらの家で現代のものが一切ないのは変ですし、一晩にして跡形もなくなっているのはとても不思議なことだと思いました。その場にいた全員がその家おじいさんを見ているので、母の見間違いということはないと思います。他、母が小さい頃、姉と近くのお城の後にタケノコ取りに行った時に、前の方からザクザクと人が歩く音が聞こえ、前を見たら戦国時代の甲冑のようなものを着た落ち武者らしき人がいて走って逃げたなど、結構不思議なことが起こりやすい場所なのでしょうか。長くなってすみません。
なんか不思議ですね。
これ僕2つ目の話すごい好きで、
日本昔話みたいな、
遠野物語とか東北の方にはよくある迷いがっていう
話がありますよ、ね、遠野物語ありましたね。
あの山の奥でね、突然なんかその、うん、古い家みたいなのがあって、うん、しかも無人やと、誰もおらんくて、
う
ん、
あ、そうでしたっけ。
そう、ほんで、あの、なんか持って帰ったりね、
はい、
迷いがから、迷いがを見つけたら、うん、何か一つ茶碗でもいいから、
はいはいはい、
一個迷いがから物を持って帰ると、まあ、栄えるとかね、
あ
の、富をもたらすなんていう、まあ、古い説話があるんですけど、はい、一瞬ちょっと迷いがっぽい感じもありながら、でも、まあ、おじいさん出てきてるからね。
そうですね、
不思議よね。あとタケノコの花ってさ、
咲くんですか。
これが異常で、タケノコの花ってね、僕らがよく知ってるやつだとね、120周年周期とかしか咲かないんですよ。
いや、タケノコちょっと
松竹がね、120周期ぐらいかな、はいはい、別のタケだと60周期ぐらいだったすんだけど、まあむちゃくちゃ珍しいんですよ、タケノコの花が咲くって、
知らんかった。
すっごいレアなことなんで、それが咲いてるってこと自体がおかしいんですけど、
なんかサボテンの花ってそうやって考えると価値低いです
ね。タケノコのに比べるとね、あいつら花咲かす必要ないらしいですからね、本当は。
そうですね、狂ったやつなんですね、何百年か一回。
だからそのね、すごい珍しい現象が起こってる、そんな花畑があるっていう異常な現象と、なんかこの昔の家と謎のおじいさんっていうね、なんかすごく牧歌的でいい話だなと思いましたね。
いいですね。いや、こういうなんかまったりする田舎系の話いいですね。
ね、そのなんか先払い、運を先払いで子孫ががんで死ぬみたいな、やめてくれ
っていう、ね、いや、そういうの嫌ですよね。あ、でも遠野物語あんまそんな詳しくないんですけど、私遠野物語好きな話あって、あそこ遠野の場所って馬めっちゃ飼ってるじゃないですか。
あ、そうなんや。
今も、あ、今はどうなんですか。なんか L 字の家で半分は家の半分が馬飼ってて、その半分に人間が住む。
いや、どうやって農道開けちゃうよな。今プリウスとかあるしな。
いや、今わかんないですよ。
昔ね、
何するって話ですよ。
それは乗るわな。
でなんかこうそこの家の馬と愛し合ってしまった娘がいてみたいな、ららららもう夜な夜な馬ともう王政を重ねみたいな、で怒ったお父さんが 馬の首こならって切り落とすっていう、で女の人は悲しいって言って、お父さんのバカって言って馬の首と一緒にファーって空に飛んでいくって話が遠野物語で出てくる。
イカれてるやん。
何これ最高と思って。
お父さんのバカじゃないよ。
お父さんのバカって、
お父さんのバカっつって馬
の首持って馬の首にファーって一緒に空飛ぶっていう。
めちゃめちゃサイケやな。
いや、メルヘンだな。
最高やん。馬とやりまくって馬の首持って天国行くって何やそいつ。
いや、すごい。私あの家に馬飼ってたので、ちっちゃい時。
あ、そうなんや。
あの北海道の万栄競馬
で、馬とは最初の男は馬ってこと。
いや、いや、それはできなくて、馬種馬が来るんですよ、定期的に。メス馬のところに。いや、だって人間と馬が交われるわけないなと思ったのが、種馬が来るんですけど、種馬なんてめっちゃなくて、ここになんかちょっと剣道の
なんかっていうか、まあ、今ここ
剣道のしないぐらいあるんじゃないかみたいな。
株式会社バーグハンバーグバーグの倉庫ですけど、まあ、棒状のものがたくさんありますけど、
それはなんかバットよりも長いような、しないとバットのなんか親戚みたいなぐらいの長さがあって
無理やろ。
こんなすごいなと思って、ちっちゃい時親に見に行くなって言われてたので、すごい見に行ってて、その種馬来てる時見に行くんでないよ。
抑圧されてるからな、ちょっとでも性を、性に触れたいもんな、ちょっとでも。
もう最後の最後のなんかフィニッシュが本当にすごいんですけど、もうそれ気になったらちょっと馬交尾とかで YouTube で見るといいですよ。
それやったらさ、同じ話やけどさ、はい、メスの馬の性器ってあるやん、
はい、
要するにまあマンコなんですけど、まあ、これはネットラジオなんでピー入れませんけど。
やだ、エッチ。
ムカつくな。今なんか棒状のもん全力で探してたやつがよう言う。でも掃除機のホースとか撫でてたやつがよう言うけど、いや、あの馬のマンコって画像検索したら、
はい、
絶対に想像してる以上にマンコなんて、ぜひ見てください。
いやいや、そんな何回見てもらえます。出産で手突っ込んだことがありますから。
あ、そうかそうか。
めちゃくちゃ今
ボルナイは知ってるからさ、あれやけどさ、みんな知らんやん。
あ、
で多分イメージしてるやつより多分 1.8 倍はそのものやから。
そうですね、結構そうですね、
すごい人間に近いというか、
なんか、あ、哺乳類だなって
知ってるってなる。
なんか、あ、人間と似てるな。だから、まあ、定期的になんかアメリカとかで馬とかにして捕まるお店じゃないですか。あとそれやろうとして馬に蹴られて死んだみたいなニュースとかよく見ますけど。
まあ、そりゃそうじゃん。
確かに、こりゃ10年ぐらい彼女できなかったりとかしたら、
馬に行ったらええ
と思うで。見たらやばい
ことに。ポニー行ったらええと思うで。
もうそうなっちゃいますよ。
うん、羊とか。
いや、でも結構その辺のひずめある系の動物たちって人間に近いらしいですね。
あ、そうなんや、やっぱ。
いやー、自分の
ためになるね。ラジオ漫画の漂流編の階段からためになるね。
いや、本当に性の知識豊富、
性の知識豊富に参りました。やっぱそうなんです。やっぱ性でね、性で対抗していかなきゃ。階段にはやっぱり怖いですから。
お化けは怖いからね。怖いなし。
そうです。
とせっかくなのお便りを。
はい。
とつのさん、はじめまして。ビレットと申します。奇談階段コーナーにメールします。はい、私の生まれた場所は三重県の辺境の地なんですが、
うん、
実は三重県には結構な数の怖い場所があるのです。
へー。
しかしながら、このインターネット社会においてもど田舎の情報というのはほとんど見つかりません。なんたって電車に乗るために車で30分走らなければいけない、そんな辺境ならなおさらです。わかる、
うん、なるほどね。
私自身は霊感はないのですが、子供の頃は実家が少し特殊なので、不思議な体験やいろいろな怪奇現象に遭いました、
うん、
例えば 実家の台所の換気扇の隙間から子供が覗いている。換気扇の位置は2メートルくらいの高さ。深夜に散歩していたら突然目が見えなくなり、真っ暗なまま3秒ぐらい過ぎて突然見えた景色が自分の部屋で、その場で足踏みをしていたり、そんな不思議な体験がいくつかありました。三重県のせいですかね、これは。
三重県もそんなスポットね。まあでもそうか、場所によってはすっごい降るエリアあるからね、三重県って。
そうですね。話はそれましたが、今回聞いてほしい、知ってほしい場所があるのです、うん、その場所は三重県の志摩市にある友山公園です。
友山公園。
そもそも私が住んでいた場所は三重県志摩市志摩町旧志摩郡というところで、
志摩志摩うるせえな、
こんなにいいんすかね、お平に、ね、
全部言うてるね。
伊勢志摩サミットの場所とは離れている、その祖母やその上の世代の話では、大昔島国に近い感じで船で行き来したり、山を越えて島に渡っていたそうです。
うーん、
私が生まれる前に大きな橋ができ交通の便は解消されたのですが、島国ゆえに漁業や真珠養蚕が盛んで、橋がなかった時代、友山を越えて商業の行き来が盛んだったようです。そうなると出てくる存在、山賊、
ほう、
行商人から金品を奪い首を切り落とす、そんな行為がたびたび行われ、友山別名首狩山とも呼ばれるようになったそうです。
いいえ、結構パンチ効いてんな、
蛮族がいたんだ、
ね。
霊感の強い先輩から聞いた話では、あそこだけはマジでやばい、面白半分で近づいてはダメ、また別の人の話では、車で昼間に肝試しに行っていたら、帰りに上半身の落ち武者みたいなものに友山を抜けるまで追い回されたとか。しかし公園や観光ホテル、展望台などある場所で横島な気持ちで行かない限り、そのような体験には合わないそうです。ここからは私が体験した話です。当時私が21歳の時に遠距離恋愛をしていた彼女と同棲することになり、一緒にアパートを借りて形だけでも幸せに暮らしていました。しかしその彼女は霊感は全くありません。もともと都会の子で、田舎で生活するには車が必須ということを知り大変驚いていました。暮らし始めて最初の方は僕の車もあるし特に不便を感じていなかったのですが、彼女は仕事で遠征することが多く仕方なく免許を取りました。そして中古の安い軽自動車を買い運転の練習をしていました。そんな折に起こった出来事なのですが、私が仕事から帰宅した時に彼女がニコニコしていて、何か楽しいことがあったのかなと聞くと、不思議なことにあったというのです。私の留守中になぜか無性に運転の練習がしたくなり、適当に走っていると友山公園に着いたそうです。当時のアパートから車で25分ぐらいみたいですね、書いてあります。そこの駐車場に着いた瞬間になぜか強烈な眠気に襲われたそうです、
うん、
そして金縛りにあったと話すのです、
うん、
珍しい体験したとニコニコしていました。私は彼女に友山公園の噂は話していなかったので、先輩や友人から聞いた話を教えてあげました。そうすると彼女はケタケタ笑い、なんだだからかと言ったのです。私も金縛りで済んでよかったとほっとしたのですが、いやいや見てと言いながら袖をめくった彼女の腕にはぐっつり握りしめたような手形がついていました。気持ち悪いという感情が芽生えました。さらにさらにと言いながら外に連れ出されて、駐車場に止めてある彼女の車を見せられました。そこにはボンネット、フロントガラスにおびただしい手形。すごいでしょ、笑えるでしょ。いや笑えないし、普通に気持ち悪いし、えぐすぎて直視できない。何よりこんなに楽しそうにしている彼女が気持ち悪かった。そんな出来事があり、それから特に何もなく過ごしていたのですが、彼女との関係は自然消滅、同棲は解消し、彼女は地元に帰っていき、私は他県に引っ越ししました。オチもない話ですが、あの時ケタケタ笑う彼女の顔と腕についた手形は今でも覚えています。三重県にお越しの際は友山公園には決して面白半分で近づいてはいけない。他にも自殺の名所大王灯台、海から無数に伸びる手、死者から電話がかかってくるという青山高原の公衆電話、ただただ怖い二見シーパラダイスの旧トンネル、インターネットに載ってない怖い話として、そういう場所は結構あります。長文多文失礼いたしました。
伊
勢神宮を有する、
ね、
三重県にそんな怖い話が、ね、
俺二見シーパラダイス行ったことあるけど
な。私も二見シーパラダイス行ったことありますよ。
別にそんななんかあったっけ、変なトンネル、まあ、覚えてないな、すっげえ学生の時の話だから。
急なので通れないんじゃないですか。
そうか、二見シーパラダイス最怖いねんけどな。
だから島もすごいいいとこでしたよ。
あ、そう。
泊まりに行ったことありますけど、スペイン村みたいなとこ行ったことあります。でもそういう山賊っているんですね。
山賊って昔はおったんちゃう。しかし彼女なんそんなテンション高いんやろな。
彼女
でもさ、ゴルナイもこんなんあったら絶対テンション高く報告してくるよな。見てみ、見てくださいよ。
やばないですか、めっちゃ手がたまりますよ。
手ほら、手もすっごい握られて、背中ももうなんか傷だらけで、それは
いや、それはエッチな、
それはエッチなやつやからみたいな。
あの怖いことあった後って怖く話すと怖いから楽しく無理して話してたのかなっていう気もちょっと、ね、ただこう三重県って結構そうやんごとない場所だと思ってたので、うんね、こういうのびっくりしましたね。
そんなことがあるんですね。
山賊が。
じゃあまあこの友山公園には面白半分で近づいてはいけないということなんで、
そうですね、観光で近づくぐらいにはでも、ま
あ、ジェンガしに行こうみんなで。
そこそこテキーラ、
大きいジェンガ、そうテキーラとかいっぱい
持ってて、裸で行けば大丈夫じゃないですか。幽霊エロいことダメなので、
怖いぐらい面白半分で行くってのもありかもしれない。ビビるぐらい
太ももに正の字5個ぐらい書いて
でなんか使い終わったのコンドームめちゃめちゃあのパンツに挟んでなんか
で行けば多分幽霊もびっくりしてドン引きして、ち
ょっと性の津波やからね。そうなったら
もうエロいの怖いだろうって、
なんか聞きましたか最近は。
聞いた話 と、 ちょっと今自分に起こりつつあること2個あるんですけど、
いいじゃないですか。
ちょっと聞いた話なんですけど、はい、そう大学の友達久々会って、うん、この前ちょっと会って話してたら、うん、お父さん仕事辞めたんだって急に言ってきて、
うん、
お父さん、その子のお父さんって不動産の会社なんですよ、
うん、
で結構なんていうんですかね、マンションの管理のところに回されたっていうか、うん、
はいはい、
なんていうんですかね、分譲というかそういう感じですかね。
ほうほうほう。
なんかちょっといろいろあって辞めたっていうので、お父さん急に仕事辞めたくなったって言って辞めたって言ってて、
ほう、
でそれなんでって聞いたら、にある若めのなんかお金持ちの人が住む系のマンションがあるらしいんですよ、
うん、
若めのお金持ちの人、
まあまあおるやろうな。で若めの金持ちのやつって六本木とか住むんちゃうの、
なん家族で住むっていうか、なんか若手のファミリー層とかが住むなんかマンションがあるらしいんですけど、そこの一室がちょっともう全然人がなんか定着しないとか出たり入ったりが多くて、でもなんかそういう幽霊の話とかそういう事故物件だとかもなく、でも人が全然定着しないところがあって、でそこの担当になったらしいんですよ。なんかもういろいろそのお父さんそういうなんかちょっと厄介な物件とか不法滞在してる外国人の物件とかそういう厄介なことを結構任されることが多かったので、
なるほど、
でそれでその物件をちょっと担当したんですけど、うん、で担当になったから見に行くじゃないですか、
見に行くよそ
れ、どんなとこかなって言ってこう見に行くときに、あ住人の人に会って、うん、なんかおじいさんがこうなんか行く廊下歩いてて、うん、おじいさんは結構目とかこうやってこうなんか潰れてなくて足も片足なくてゆらゆらした感じの、
なんかもう片目がもうずっとつむってて片足もなんか不自由な感じので
、ひょこひょこという感じでそれちょっとこんにちはって挨拶して、はいはい、でマンションこう見て、
うん、
こうなんか何も問題ないなと思って、
うん、
でパタッと閉じていろいろ点検してパタッと閉じた後に、うん、なんてこのマンションって若めのファミリー層しか住んでないマンション、
う
ん、
何あのジジイと、
あれ
と、まあまあおるやろうけどね、下手したらそれは別にね。
いやでもそのマンションの住民でなんかそういうおじいさんいないらしくて、
あそうな、まさかそれ知ってるもんね、その不動産の人やから、
そうですそうです、あいつは何だったんだろうって思ったら、
うん、
その部屋の前ですれ違ったから、
うん、まあ、ちょっと
あいつのせいかとは思ったんですけど、うん、でもそのマンションに人が入ったんですよ、
うん、よかった、
新しく、
はい、
それがなんかその人なんか、なんか変なんですって、この部屋変なんですってすごい連絡が別の人にすごい来るからちょっと心配してたんですけど、
うん、
でその人なんかこれアマラジオ行ってんのかなんか死んじゃったらしくて、
はい、
その部屋で死んじゃって、すごい元気な女性だったんで、女性ででなんか一人でそのファミリー層のでっかい家に住んでたんですけど、その部屋で死んだ、お亡くなりになってしまったらしくて、クローゼットでちょっとクローゼットこうやって
自分でね、
自分で、
ああ自分で、
ね、変なんですって連絡来たけどある日パッと死んじゃったらしくて、でなんかお父さんそれでちょっと見に行ったら、なんかそのなんかまたそのおじいさんとまたすれ違ったらしくて、いやなんかその時はもう怖くて会話とかしなかったらしいんですけど、いやちょっとこれ聞きたてほやほやかまとまってないのですが、それでちょっとお父さん怖くなって、ちょっとこの部屋とは関わりたくないなってすごい思ったら
し
くて、で辞めちゃったんですよね。
そっか、でもあれかな、やっぱファミリー層向けやからそれでも若干高いかな、事故物件でも。
そうですね、
ね、知り合いの事故物件住みます芸人ね、松竹芸人のね人いるんで紹介しようかなと一瞬思ってんけど、
はい、高い
っす、高いやね、
いい家なん
で。そうかそう、それで僕もちょっと似た話でもないけど、ちょっと変則型のやつを聞いて最近、
はい、
その事故物件系というか、う
ん
う
ん、
で
、はい、
駅前のマンションらしい、1階にコンビニ入ってる、
はいはい、え超伊藤ちゃん
駅前のマンション 2階らしくて、
はいはい、
結構いいとこやんか。
いいとこじゃないですか。
でそこの2階のある部屋に、まあ、昔住んでた人がいて、はい、でなんかその人がなんかそこ住んでから、まあ、結構変なことあると、
はい、
まあなんていうの、人影がどうのこうとか変な音がしたりとかさ、まあ、なんかありきたいな怪奇現象みたいなあるやんか、はい、まあ、あるし、あとなんか来た友達がさ気持ち悪いとか女の人見たとかさ、まあ、いろいろ言うねんって。
大定番。
そうで、まあ、その人もなんか、まあバーテンやってる人やねんけど、
はい、
まあ、酔いつぶれて家帰ってきて、うん、なんかもうベッド行かなあかんねんけど振動みたいな、トイレでぐったりしてたらさ、はい、なんかこう両脇から人にこうよいしょってこう抱え上げられるような感じがして、え、誰みたいな。
優しい。
でなんか見たらなんか普通の20代30代の女の人と、なんか黒人の男の人だったらしくて、
はい、
に抱えられてなんか今の方まで連れて帰ったりとか、なんか変なもんは見るんやって。でも固定されてないというか、
あ、いろんなや
つだ、いろんなも見るらしいの、で、まあでも友達の評判も悪いし、
はい、
まあまあ気持ち悪いっちゃ気持ち悪いから、
はい、
まあまあ引っ越すかと、そんな嫌でもないけど、はい、まあまあタイミングも来たし引っ越すかと思って、で、そこの家を引っ越す時に、まあ、大家さんというかオーナーの人に、
はい、
まあ、連絡して引っ越しますっつって、はい、ほんで鍵を返さなきゃいけないと、
はい、
とりあえずね、鍵を返すってなって、じゃあ取りに行きますねって言われて、
はい、
ほんでね、こうへんと、その日にね、
で
こうへんだと、まあまあなんかまあまあ用事でもあんのかなっつって、まあスルーしててんけど、1週間ぐらい連絡全然なくて、
はい、
でおかしいなと思って、まあ、電話かかってきて、
はい、
ではいっつって取ったら、女の人やったらしくて、
はいはいはい、
であれと思ったら、まあ、オーナーおじさんやったから、
はい、
あれなんか女の人やと思ったら、そのオーナーの奥さんやったらしくて、
はい、
実は主人が病気で亡くなりましてと、で、で鍵をね取りに伺うと話だったんで、私がね行きますんでみたいな、ちょっと葬儀とかあってね、間が空いちゃったけど私が伺いますねって言われて、あ、そうですか、突然そんなね、ご愁傷様ですみたいな感じで言ってて、ほんでこうへん、
その人も女の人も
で1週間ぐらい経ってまた電話鳴って、
はい、
はいっつったら、まあ、次男の人で、
はい、
あ、もしもしっつったら息子さんやって、
あ、
で実は、はい、母が亡くなりましたと、
え、
で葬儀とかがいろいろありましてと、でつきましては私が鍵を取りに行きますので、と、
夫婦2人で亡くなっちゃったってこと
です か。で1週間経って、
はい、
こうへん、
あ、もうやだ、
でも怖くなってもうて、
やだ、
鍵持ったまま出てんて、その家もう引っ越しちゃってんて、もういいっつって鍵返さへんかったらしい。
だからもう親さんいないですからね。
そう、ほんでまあ何年も経って、
はい、
で何か占いかなんかに行ったんやて、ほんでも半信半疑やってんけど、何かいろいろ見えるみたいな、あ、女の人やね、その、
あ、女の子なんか、
そうそう、で何か見えるみたいなおばはんがおって、
はい、
ほんで見てもらったら、何かその占いとは別に「あんた何かすごいとこ住んでたでしょ」って言われてんて、
え、
何ですかって言ったら、いや、何かその多分あなたが前住んでた場所か何か関わりがあった場所に何かすごい何か得体の知れんもんがおって、相当波長が合うのか、すごいそれに気に入られてたっぽいと。
あ、
でなんかそっから離れさせたくなくて、なんか多分いろんなこと起こってると思うと、もしかしたら人が死んでるぐらいのことが起こってると思うみたいなことを言われて、何も言ってないのに、それは
怖い
で、うわーってなって、まあまあその大家さんがまあ急死したりとかも知ってたから、うん、でまあ息子さんがどうなったか分からへんけど結局こうへんかったから、まあ、怖かったことを思い出して、あ、そうですかみたいな、まあ、ちょっと変なことはありましたっていうのがあって、はい、でそれをなんかその後飲み会で友達喋ってて、
はい、
なんかこんなん言われてさとか言って、前住んでたとこ変やったんやとか、そうやなとか、でもうそっからもう5年とか経ってて、
はいはいはい、
で今あそこどうなってんのやろな
って、いや、
人住んでんじゃんとか言
って、大家さんいない状態どうなってん
の、ちょっと見に行くとか言って、うん、まあ、行ったんやって、
はいはい、
で行って、ほんでそのマンションに帰ったら、まあ電気はついてなくて、
うん、
まあ人住んでないっぽいと、
はいはいはい、
うん、なんか多分人住んでないなとか言って、まさかなっつって鍵入れたんやって、ほんなら開いてん、鍵変わってないっていうか誰もずっと住んでない、で開いて真っ暗な家があって、もう入られへんっつって、
もう待ってんだ、
閉めて帰ったっつってましたけどね。
怖すぎ、
うん、今度行ってみようかな、うん、
だって行きやすいですよね、渋谷とかから電車で、
うん、
なだかい、
そうなんですよ、
は
い、
怖いですね、その話結構なんかツアーやりたいです
ね、なんか最後にありますか、
ちょっと今自分の身に起こりつつある、
あ、じゃあラスト1本ずついきましょう、
じゃあ話しますけど、私住んでる町があって、うん、近所に何人か友達住んでるんですけど、うん、よく集まってるんですね、
はいはい、
で特に仲良かった女の子はいるんですけど、家の方角も同じ方なので見ないのでバイバイって言って歩いていくときに、うん、なんかすごい立ち止まった、なんかいい匂いがするって言うんですよ、
ほう、
でなんかその時もうちょっと1年ぐらい前ですかね、なんか秋だったし金木犀咲いてたから、うん、金木犀がどっかから香ってんのかなと思っても、うん、なんか全然匂いしないから、ね、何いい匂いってって、うん、でもある日そういうのが続いたんですよ、一緒に帰ってくると立ち止まってるみたいな、ある時私別の飲み会とかがあって深夜に帰宅するときにその子がその場所でまた立ち止まってて、
何しねこいつって、
何してなんでこんなとこまた立ってんのって聞いて、どうしたのって聞いたら、そういうのが僕私はあ ぼっとしてたなんかいい匂いするよねって言われて、なんか狂ったと思ったんですけど、でもまあ帰んねえ、もう遅いしさってこんなとこ立ってんじゃないよみたいな、で普通のでもマンションの前なんですよ、よくある東京にあるなんか 白塗りのなんか青い屋根みたいなのがいっぱいある同じ系統の、この普通のマンションの前で、別にそのマンションのベランダで
何かあるとか
花が咲いてるわけでもないし、
まあいい匂いするっつって立ち止まってんだよ。
私も一生懸命嗅いでも全然匂いない、でそしたらその子が仕事辞めたって聞いて、なんだと思って、その子の家行ったら、なんかね家の中でもいい匂いするんだって、なんかどこにも行きたくなくなっちゃったって言って、
おかしなってるやん完全に。
やばーと思って、家の中では荒れてるとかじゃ結構綺麗なんですけど、でもいい匂いがしないって、なんかこの匂いすごい落ち着くの懐かしい気持ちになるって言って、なんかお母さんの引き出しをこう、
わかるわかるわかる、はいはいはい、
ふわーっとすごいいい匂いがするって言ってて、私てっきりお花とかそういう匂いかなと思ったら、そういう人工的な香りなんだと思って結構怖くなって、じゃあなんか転職とかするなら手伝うからさって言って、ちょっと私はもうその子のなんかにちょっと食べ物ちゃちゃっと置いて帰っちゃったんですけど、なんか怖くなって急に、すっごいうっとり、こんなうっとりした顔ってあるんだみたいな顔で、でもその子はなんか友達から風の噂で両親が心配して地元に連れて帰ったっていうので、もう東京にいないんですけど、
会ってないわけね。それから
私はそれでこの前金木犀またわーって咲いてるぐらいに、もうちっちゃいましたけど台風で歩いてたら、ふわっとなんかすごい懐かしい
あれ
バラみたいないい匂いがして歩いてて、
あれ
同じ場所なんですよ、そこでふわっといい匂いがするな
あれで
って思って、最近
あらこれでもどんどん進行していったら、まあそれはもう俺はこの話も今ゴルネ事前に聞いてるから、
はい、
あのグッて掴んで鼻ベリッて燃いであるからそれ大丈夫です
でも私いい匂いするなと、
鼻ベリー燃るんだよ
って思うけど、別に立ち止まったりしないですね。
あよかった、絶対立ち止まらないように。
もうなんかムカつくから、私前トトさんこの話山にしたじゃないですか、でも私これでなんかもう友達と同じようになって嫌だなと思って、 そこを通る時もめっちゃ黒いのこうやってシュッシュッシュッシュッシュッって巻きながら、
こちら匂いの道を作って、
なんかだからいい匂いすると思ったらこう黒いシュッシュッ、
手の甲にちょっとうんこつけといたら、
いやそんな私会社で嫌われるじゃん手にいよいよ狂ったの、
ちょっとつけといた
いよいよ狂ったのって
これをたまに嗅いだらそれ防げるんすよみたいな、どっちがマシなんやろな、
西松さん狂ういい匂いがしてくる、ここにうんこ塗ってるんすよとかってめちゃくちゃやばいじゃん、
どっちもやばいよ
もうそっちも狂ってますよ十分に
あそうですか、でもまあまあもしそれでゴルネが家でねずっといい匂いするっつってぼんやりするようになったら俺もう爆笑して、
いや
あの目の前でなんか芋焼酎なんか4杯ぐらい飲んで家帰るわ、
いや私にクソ塗ったくってください
目を覚ませっつって、
おい目を覚ませクソ食えって言って
じゃあ俺も最後一本読みます。
はい、
はい、まあ怖い話がね続いたんですけど、これ実はね怪談コーナーに来たメールじゃないけど僕は怪談やと思ったんで読みます。
はい、
はい、お名前ドラゴンクエスト13輝くペニスの彼方へさん、
はい、ありがとうございました。
待ってトトさんこんにちは、東方24歳男性です。お前ら AV どこで抜いてるな総選挙のコーナーに投稿させていただきます。
あ、ありますね。
正確には AV ではありません、現在の話でもありません。
ほいほい、
私は小学生の時一時期ドラゴンボールのあるシーンをおかずにして猛烈にオナニーをしていたことがあります。どのシーンかと言いますと、天津飯が気候法でセルの足止めをしているシーンです私はヘトヘトに疲弊し傷つく天津飯に欲情していたのです当時の私はズタボロの天津飯を完全に性的な対象として見ていました。傷つく天津飯を見るとペニスがいきり立ってしまうのです。私はホモでもなければサディストでも変態でもありません。それなのになぜかダメージ天津飯に欲情してしまっていたのです。ちなみにそのシーン以外の天津飯に欲情することはありませんでした。なぜそのような性癖を持つに至ったのか理由は全く分かりません。今となってはそのような性癖はなくなり普通に AV やエロ漫画でオナニーをしています。もしかしたら私は心の奥にとんでもない業を秘めているのでしょうか。たまに不安になります
やばい、
これ階段でしょ、これこれ階段
でしょ、これは怖い話ですけど、
ね、
心温まる話ですね。
何が輝くペニスの彼方で、いけいけどこまでも一枚本当に、
いやありがとうございました。
いやいや今回もいい話をありがとうございました。あ、そうですよ、ところで告知がね我々ございますよね。
そうですね、
いよいよですね、我々の方でも怪談イベントまたやることになりまして、来たる11月の24日
ですね、はいはい、あ、もう日程も出てるんです
ね、はい、11月24日にですね、新宿ゴールデン街劇場という場所でですね、あのまあまあちょっと時間はまだ未定なんですけど、はい、おそらくまあ普通に19時からとかね、はいはい、その辺 の仕事終わった後の時間とか普通の時間になると思うんですけど、
濃い場所でやりますね、
はい、ゴールデン街劇場で、お相手はですねちゃんとあの怪談を長いことやってらっしゃる怪談師の方2人と、
はい、
僕とゴルナイのタッグマッチという形で怪談のイベントをやることになって っておりまして、
いやいやいや、どう考えてもこっちの負けじゃない
いやいやいやいや、あのね、確かにね、大ネタばっかりらしい向こうは。もう我々はもう本当にね、あの小ネタ小ネタのね、天津飯オナニー天津飯オナニーでやっていきますから、
スケベの話とかしかないんですけどね。
どんどんぶっ込んでいきましょうということでね、はい、階段業界にね、我々のそうそう殴り込みだということで、
ね、は
い、
それは恐れ多いな。
いよいよあのやっていくということなんで、はいはい、あの詳細これから発表していて、詰めてに発表していきますんで、はい、あの告知を待っていただければと、はい、よければねチケット買ってきていただければと思います。
はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
先生の階段ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、まだまだちょっとね、いろいろと話溜まってると思う。
そうですね、不謹慎な話もいっぱいありますよ。
やりましょう。
イベントで
いい。イベントは本当地名も出すし、不謹慎のことも全部言う。
いや、呪いのエリアのこと何でも言いますわ。
行きましょう行きましょう、本当に。ちょっと遠いってね、みんなであのライボルを持って。
あ、いいですね。ビッグマンですか。
行きましょう。ストロングゼロの演技で行きましょう。
いやー、ありがとうございました。
はい、じゃあ次回お楽しみください。